continue to burn. Besides.
はい、引き続きましてラジオリーグ太郎です。
はい、ミャオです。
お疲れ様です。
はい、
というわけでユーロ漫画、
はい、
一挙振り返りをやってますけれども、
はい、
はいはい、今のところ、メカニックスですと、うん、どこかで反応、
はい、
マリキの、
はい、
ニューク、
はい、
そしてアエオン、
はい、
とやってきましたけども、じゃあ次の作品は、
次はありきたりな戦い。
はい、ありきたりな戦い
ですかね。
これも途中から始まった作品だよね。
そうですね、ありきたりな戦いは午後からですかね。
午後からか。
はい、
だいぶ今までの作品とまたこれまた毛色の違うタイプ
で、これはなんか社会派というか現代の社会発展ですかね、現代舞台ですもんね、
だいぶ現実的な話になりましたね。
はいはい、これ
はいはい、どういう話なんですかね。
まあ、タイトルからしてこのありきたりな戦いというフランスの日常にある中での争いというものを取り上げているような作品かなと思いまして、はいはい、まあ、主人公ここはカメラマンなんですよね。なんか都会の喧騒に疲れた上に、なんか不安症かパニック症みたいなのに悩まされているフランスの主人写真家のマルコさんっていうんですけどね。で、そのマルコさんが、その写真家としての今自信を失っている中で田舎に引っ越して、で、その中で、接する人々との、接触の中で、争いの中で自分を取り戻していくみたいなところが大きなストーリーですかね。
まあ、実際ずっと、もう10年も、なんかこう、なんだっけ、カウンセリングに通ってね、投薬治療もしてて、
はい、
ちょっとね、不安症が、
うん、
とか、脅迫神経症っていうか、そういうのがあって、もう最初にそのカウンセラーに、もうちょっと、このカウンセリングやめたいんですけど、って言ったら、うん、あなた完全ノイローゼですね、みたいな感じで言われるところから始まるみたいな感じの作品ですよね。
うん
うん、で、まあいろいろ、ちょっとあれだよね、その、紛争地帯とかそういうところに行って、その写真家の活動とかしてたんだけど、はいはい、もうすっかりやる気がなくなっちゃって、
うん、
家で一緒にゴロゴロしてるっていう、一人暮らしの家でゴロゴロしてるみたいな、うん、無気力状態から話が始まるって感じなんですよね。うんうん、で、どうでしたこの作品は。絵はだいぶシンプルな感じですね。
シンプルですけど、中身がシンプルじゃなくてですね、
はい、
非常にこう、なんか、現代をまあ舞台にしてますけど、うん、彼のお父さん、
お父さん
ですかな、彼の
お父さん。ちょっと今、だいぶお年を召して、はい、
かなり高齢で、ちょっと認知症
に
進みかっている、お父さんが働いていた、
はい、
ドック、造船所か。造船所。
はい。まあ、お父さん、港湾労働者だったんです
ね。そうですね。で、まあ、造船所を舞台にしたりとか、うん、あと、お父さん、昔、従軍してたんですよね。
そうですね。アルジェリアの戦い。アルジェリア、
アルジェリア戦争か、
はい。
アルジェリア戦争の時に、お父さんが、どう、ねいう風にしていたかみたいなのをかつてお父さんの上司、上官かなだった人と
会
って
ね、
その時の様子を聞いたりとか、とか、なんでしょうね。とにかく軽い話がほぼないというですね、常にこう何かしら社会問題にそうを捉え続ける作品なんじゃないかなっていう感じがします。
まあ、常に彼は、まあ、不安を抱えてて、うん、まあ、無気力なので、ちょっとパニック障害的なところがあっ って、ものすごい発作が起きるんですよね。
はいはい。
うん。で、そのなんかまあ、弟がいたりとか、また別の話で。で、お父さん、お母さん、夫、翔
太。
とか、まあ、住んでいる猫。
うん。
あ、猫をきっかけに知り合った彼女。
はいはい。
獣医をやってる彼女。
あ、そうですね。
うん。それに出会いながら、
うん、
なんかいろんな抱えてる問題みたいなのが、自分の中の問題もそうだし、
はい、
それと同時にその周囲にある問題みたいなのがどんどん浮かび上がってくる。なんていうの話だよね、
うん
うん。あと近所の釣り好きのおじさんっていうね、
うんうんうん、
ね重要人物がいますね。はい。
その、なんでしょうね。2000年ぐらいなんですかね。フランス大統領選のこともみんなで話をしてたりして、
は
い、ちょっとその時の感覚というのは分かんないので、どう、ね、その、細かいところまでは分かんないですけど、まあ。まあ、
最初は結構、第一巻のかな、パート1ぐらいのところで、まあ、ちょっとスラッガーっぽいんだけど、この
人。うんうん。
マリファナとかそういうのをタバコ、テレビ見て、志らく再選しましたみたいなこと言って、タバコ吸いのチッとか言ってるシーンがあって、
うんうんうん、
なんで多分2000年代、ね
うん。
だから、やっぱ2000年代、
はいはい、
初頭のから、うん、おそらく、
うん、
結構長いスパンで語られてる
ん
だけど、
うんうん、
だから時代の流れもちょっと入ってる。
うん、
だから、その後、ルペンとか、サルコジの話も出てくる、
うんうん
うん。だから2010年代から現代にかけてっていうか、うん、まあそこら辺の話がメインになってくるっていう感じだよね、
うんうん。確かに。その、造船所の人たちが今を変えてくれるんだったら変えてくれる方でいいとか。思想とかそういうんじゃねえみたいな話をしてたりとかね、うん、結構いろ面白い話がいっぱい多分その時のみんなの話とかが入ってるんだろうなって感じしますね、うん、
まあ結構パーソナルな、
うん
やっぱりちょっと家族のことですごい悩んでるんだけど、
うんうん、
それがトラウマっていうんじゃなくてすごい無理解だった
ね、
おそらくこう家族を理解しようとしてこなかったとか、
うん、
単にすれ違ってたって言って、でやっぱりお父さんっていうのはすごく大きい存在なんですよね、
うん
うん、ですごくこう子供の頃から親が死ぬことに対する恐怖感が見えなくて、うん、ちょっと父親を大きく見てる、
うんうんうん、
ところがあるんだけど、アジュースそのなんていうの中身のわからなかった父っていう巨大な謎の存在みたいなのは徐々に見えてくるっていうのがこの物語のすごく大きい、なんていうかな、背骨みたいなね、お母さんがどう見てるのか、そして上官だった人がどうだったのか、で公安で働いてた人たちはどう見てる、どういうふうに見てるのかみたいな、あとまあお父さんは最終的に亡くなるんですけど、
そうですね、
物語の中で、
うん、
でその彼の部屋の中にこう溜めたものとか、うん、日記とかを見て、
日記そうそうそう、ね、日記がね、
うん
うん、
どういう存在だったのかっていうのが、
はい、
まあ明らかになってくる、
うん、
っていうことだよね、はい、でそれと同時にまあそう自分は何なのかっていうことで、その、ある種ルーツである。まあ、彼はその地元から出てって、
うん、
その、パリの方に住んでるね。都会に住んでるんだけど。っていうか、向こうの方で仕事してるって。ギャラリーで展示してたりとかする、うん。実際に住んでるのはちょっと離れたね。
うんうん、
あの、郊外とかだったりする。何か面白い部分とかあったらね、
ああ、もう、これは、このシーンの中で、やっぱり公安の人たち、公安労働者っていうか、はい、造船所で働いてる人たちの人間味が非常に良い ですね、その人たちの写真をちゃんとこの人は撮り続けて、すごいいい写真、顔写真とかを撮ってるけど、うん、それをなんか、パリッコたちにこう写真を見せるとか、なんだこれはみたいなことを酷評されるとか、そういったシーンとかもありましたよね。
まあ、あるその、なんか、彼自身は、その、まあ、飾りかけた写真じゃなくて、まあ、率直なものを撮ろうっていう気持ちで撮ってて、
うん、
まあ、ある種その、社会的に問題提起をする、ラディカルな写真家、
うん
うん、まあ、その、ギャラリーで個展を開くっていうので、うんうん、一緒に、なんですか、写真展になるぜっていうのを誘われて、宇宙展なんてそれをやるんだけど、うん、その彼がその、なんていうかな、ちょっともそういう、まあ、力を入れて、今までのものはちょっとダメだっていうので、うん、もっと自分の部分を掘り下げて飾りっ気のない、あ、まあ、そういう意味でその自分のルーツのコアルーションを取ろうとするんだけど、
うん、
で、その写真がちょっとつまんないねって言われたりとか、うん、あとものすごいその写真家として尊敬してる人に見せたんだけど、
うん、
なんていうかな、ちょっと、なんていうかね、写真を撮った主人公本人のいないところで、
うん、
その、まあ、ある種非常に、なんていうかね、学のない、
うん、
その、社会的地位の低い人たちなわけですね、うん、その公安労働者の人たちっていうのは、うん、移民の人たちもすごく多いし、うん、で、その名もないところから、まあ、ある種、彼は子供の頃から抜け出したいと思ってて、うん、写真家となってその別のところに行ったわけだけど、うん、それをなんていうのかね、ちょっと際物みたいにね、うん、なんかまるで退化した人間なのじゃないかみたいな感じで、うん、笑い物にされてるのをちょっと聞いたりして、
うん、
すごい複雑な気持ちになったりとかね、うん、そういうシーンはあるよね、
うん、
移民問題っていうのは結構すごく出てくるね。
ああ。